皆さんご機嫌いかがですか。財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
秋の夜や紅茶をくぐる銀のさじ。秋の夜や紅茶をくぐる銀のさじ。日の僧正。
紅茶を飲みながら秋の夜長、本を読んで過ごすのか、それともクラシックのレコードを聴くんでしょうか。そんな雰囲気が漂ってきますね。
そうですね。
さて道子先生、今日の道子先生のニコニコ通信はなんと600回目です。おめでとうございます。
恐れ入ります。
道子先生とのお付き合いも11年以上になるということですね。
本当ですね、はい、長い間ありがとうございます。600回ということですので、今日は6という数字、特に60にこだわってみましょう、はい、実はスバルでは今年還暦を迎える社員が2人もいるんです。
お、還暦といえば60歳ですね。どうして60歳を還暦と言うんでしょうか。
還暦は暦が変えると書きますね、
はい、
つまり今年60歳の人は十二支、つまり寝、牛、虎、卯、辰、巳、馬、羊、猿、鳥、犬、イのイ年、イノシシ年に生まれたんです。
それなら60年ではなく12年で帰るのではないんですか。
ところがそうは問屋が下ろせない、
はい、
10という数字に洗濯物を干すの干すという字を加えて実感、実感十二支というのがあるんです。十二支は普通えとと言いますね。
あ、はい、実感と十二支を合わせて実感十二支ですね。
はい、そうです。
はい、
実感は古代中国で考えられた思想から作られたもので、陰陽、五行説などと深く結びついています、
はい、
実感は文字通り等十ですね、
ええ、
あるんですが、財津さんも知ってる言葉があると思いますよ。
はい、
公、乙、平、定、母、貴、公、信、人、貴。
ちょっと知ってます、うん、昔の人の学校の成績は確か公、乙、平、定でつけられていたんですよね。
よく知ってますね。それから例えば家を借りる時などの契約書に家主さんが公、借りる人を乙として、
はい、
その後の文章は公と乙で書いてあったりしますよね。
あ、そうですね。あのところで陰陽五行説って、これは簡単に言うと何ですか。
簡単には言えない。陰陽は相反する性質を持つ陰と陽の木で、万物はこの2つの木によって成り立っている。
陰と陽ですね。例えば
日、春、南、昼、光は、
これは多分陽ですね。
はいはい。
ということは、陰は月、秋、北、夜、闇ですね。
素晴らしい。この陰陽は実感の場合兄と弟となって、兄をえ、弟をとと言うんだそうです。陰陽と五行は深くつながっていて、五行は5つね、
はい、
木、火、土、火、水。これを音読みすると木、火、土、金、水。
あ、なんだか曜日に似てますね。
そうそう、曜日がこれと関係あるみたいです、また先ほどの実感ですが、
はい、
この木、火、土、金、水の木の兄が木のえ、木の弟が木の弟だから、公、乙、平、定という読み方は音読みですが、これを訓読みにすると木のえ、木のと、火のえ、火のとというふうに続いていきます。
あの火のえ馬の年には赤ちゃんの出生率が低いという話もありますけれども、
はい、
あの迷信が現代でも生きているんですね。
そうですね。
では初めの還暦に戻りますと、
横に実感を並べてみてください。そうですね、はい、つまり横に 10、 そして縦に6段、5番の目の表を思い浮かべてください、
はい、
で横の実感の真下に、十二支を並べようとすると実感は10個ですから、十二支ある枝を2つ余りますね。
はい、だからそこで、3段目に残った2つを置いて、でその続きにまた12章続けて並べていくと
5回目できっちり収まりますね。
ああ、 12×5 は60、あ、これで60年となって還暦なんですね。
そうです。
わかりました。ではここで音楽をお届けします。スピッツで楓。
財津さん、
はい、
高校野球で有名な阪神甲子園球場、
はい、
どうして甲子園球場というか知ってますか？
急に甲子園球場ですか？
はい、
まあ、妙な名前だなとは思っていたんですが、うん、今日の実感十二支と関係があるということですか？
兵庫県にある甲子園は1924年、大正13年に竣工しました。この年の干支が木の永ね、音読みして孔子だったんです。
そうだったんですね。大正時代って日本の昔ながらの伝統を大事にしていた時代でもあったんですね。
そうですね。
それではスバルインフォメーションです。スバルでは10月入学生を受け付け中です。部活をしている中学1年生と2年生の皆さんは教科を選んで週1日で授業を受けることもできます。定期テスト対策もがっちりやります。また11月3日日曜日の全国統一小学生テストの申し込み受付もスタートしました。詳しくはスバルのホームページをご覧ください。さて、この番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。